出会いに恵まれる人の30の習慣。その1。出会いに恵まれる人は打算や損得など考えていない。常に楽しむことだけ考えている。この人とはメリットがあるだろうか。この出会いにはどんな得があるだろうか。打算や損得を考えながら出会っていませんか。確かに得やメリットがあれば出会いに行くモチベーションも高くなるでしょう。自分に恩恵があるなら出会いに行かない理由はありません。喜んでニコニコしながら出会いに行くでしょう。得やメリットが得られれば出会ってよかったと思えるはずです。しかし出会いに恵まれたいなら打算や損得を考えるのは要注意です。打算や損得を考えているとかえって出会いの可能性の制限につながるからです。打算や損得は出会いのブレーキになる。打算や損得を考えると出会いのブレーキになります。得がなければ合わない。メリットがないなら会う必要がない。損得という基準だけで合うかどうか決めることになります。もちろんビジネスでは必要な考え方ですが、プライベートまで持ち込むのはよくありません。品定めをするような目つきになります。メリットばかりに注意が向いて純粋なコミュニケーションを楽しめなくなります。少しでも自分に損があるとわかれば冷たい態度を取ってしまいます。大切な人はその時にわかるとは限りません。長い歳月を経てからわかることもあります。むしろ大切な人ほど重要な存在と気づくのに時間がかかるものです。最初から打算や損得で考えると自ら出会いの可能性を制限することになるのです。出会いに恵まれている人は打算や損得感情など考えていない。出会いに恵まれている人は打算や損得感情を考えていません。打算って何、損得感情って何といった感じです。では何を考えているのか。楽しむことだけ考えています。初対面を楽しんでいます。会話を楽しんでいます。新しい人と知り合えることを楽しんでいます。楽しい時間を過ごすことを楽しんでいます。笑って楽しむことに集中しています。出会いそのものを楽しんでいます。楽しむことに集中しているから出会いの恐怖も恥ずかしさも半減します。会いたい人がいるなら軽いフットワークでさっと会いに行けます。警戒心が解かれ心がオープンになって話しやすくなります。たとえ損があってもニコニコしています。出会いに失敗してもまあいいか、こういうこともあるよねと笑い飛ばします。だからどんどん出会いに恵まれるのです。打算や損得は考えず純粋に出会いを楽しむ。出会いを楽しみましょう。価値があるから楽しむのではありません。楽しむから価値が出てくるのです。打算や損得は考えず純粋に出会いを楽しんでください。純粋に出会いを楽しめば楽しむほど出会いの可能性が引き出されます。人が奇跡と幸運をもたらし素晴らしい未来を引き寄せるのです。打算や損得は考えず楽しむことだけ考える。出会いに恵まれる人の30の習慣。その2。出会いには時間が必要。時間がなければ出会いがないのも当然。出会いたいならまず必要なことがあります。それは時間です。時間がない状態でどうやって出会いを作るのでしょう。人と会うためには時間が必要です。会いたい人がいようと合コンやパーティーの機会があろうと時間がなければどうしようもありません。行きたいけど行けない、会いたいけど会いに行けないと悔しい思いをすることになるでしょう。会いたい人に会いに行くにも合コンやパーティーに参加するにもやはり時間があってこそ実現できます。時間がない状態で出会いを作るのは物理的に無理があります。時間がなければ出会いがないのも当然なのです。多忙の中で無理に会うのは要注意。もちろん多忙であってもスケジュールをやりくりして出会いに行くこともできます。うまくスケジュールを調整すれば時間を捻出できますが、ここにも落とし穴があります。時間のない状態は余裕のない状態です。時間を切り詰めた状態で会うことになるので余計なストレスやプレッシャーがかかります。失言や失態も増えてしまい、いい時間を過ごしにくくなります。時間がない状態は心にも余裕がない状態でもあります。イライラしたり焦ったりすることが増え、落ち着いて話をすることができません。時計を気にしながら会うとせっかくの出会いを生かしきれない可能性があります。出会いがダメになって会わなければよかった、行かなければよかったと後悔することにもなりかねないのです。時間に余裕を作ると自然と出会いのチャンスも増える。出会い運を上げたければまず時間に余裕を作りましょう。十分な時間を作る必要はありません。少し時間に余裕を作るだけでいいのです。時間の余裕ができるとフットワークが軽くなり行動範囲も広がります。合コンやパーティーに参加できたり会いたい人に会いに行けたりできます。時間に余裕ができれば心にも余裕ができます。時間を気にせずじっくり話ができたり面白いユーモアを言える余裕もできたりします。きちんと心の通うコミュニケーションができるため出会いの可能性を最大限に引き出せます。多忙の毎日を送っていると時間に余裕を作るのはなかなか難しいですが、できるだけ取り組んでみてください。何事もチャレンジです。スケジュールに空白を空けて時間に余裕を作りましょう。時間に余裕を作ると自然と出会いのチャンスも増えるのです。時間に余裕を作る。出会いに恵まれる人の30の習慣。その3。出会いに恵まれる人は出会いの解釈が広い。出会いに恵まれる人とそうでない人の違いの一つ、それは出会いの解釈です。出会いに恵まれる人は出会いの解釈が普通の人より広いという特徴があります。無意識のうちに私たちは多くの出会いを切り捨てています。私たちは実際すでに多くの出会いに恵まれているものの大半をスルーしている状態です。出会いに恵まれる人は出会いの解釈が広いため普通の人が気づかない出会いに気づいていけます。出会いの恵まれる人とそうでない人の違い。道端で可愛い草花を見つけたとします。普通の人は可愛い草花だねと思って終わりですが、出会いに恵まれる人は違います。可愛い草花と出会えた、今日はいい一日になりそうだと出会いの一つとしてカウントします。とある場所でユニークなモニュメントを見つけたとします。普通の人は何か物体があると思って終わりですが、出会いに恵まれる人は違います。ユニークなモニュメントと出会えた、どんなメッセージが込められているのだろうと出会いの一つとしてカウントします。モニュメントに込められたメッセージまで読み解こうとします。お店の中で素敵な音楽が流れ始めたとします。普通の人は何か音楽が流れていると思って終わりですが、出会いに恵まれる人は違います。素敵なミュージックと出会えた、素晴らしいことがある前触れだろうと出会いの一つとしてカウントします。病院の待合室で雑誌を読んでいるとき、たまたまいい言葉を見つけたとします。普通の人はいい言葉だなと思って終わりですが、出会いに恵まれる人は違います。いい言葉と出会えた、 元気をもらえた、やる気も出てきたと出会いの一つとしてカウントします。普通の人が見逃したり切り捨てたりするようなことを出会いとして捉えています。ここなのです。結局のところ出会いに恵まれる人は出会いの解釈が普通の人より広いのです。しかも普通の人の何倍も広い。普通の人より出会いの解釈が広いから何かを見たり聞いたりするたびに出会えたと喜びます。しかもそうした出会いとしてカウントして終わりではなく、パワーや幸運に結びつけて考えようとします。だからますます元気になっていくのです。出会い力を高めるなら、まず出会いの解釈を広げることが必要不可欠。私たちの日常には多くの出会いが点在しています。それに気づくかどうかです。出会い力を高めるなら、まず出会いの解釈を広げてください。出会いの解釈は広ければ広いほどいい。出会いの解釈は定められているものではないのですから、自分で自由に決めることができます。これを出会いと呼んでいいのだろうかと思うこともあるでしょうが、出会いと呼んでいいのです。出会いの解釈が広がった瞬間、見える景色が一変します。見るもの、聞くもの、触れるもの、あなたの半径300メートルを考えても多くの出会いがあることに気づくでしょう。小さな発見も出会いの一つです。断るたびに出会っていることに気づけるはずです。一瞬で出会い力のある人に生まれ変われます。出会いの解釈を広げる。出会いに恵まれる人の30の習慣。その4、出会いを願う暇があるなら足を動かそう。積極的に行動する人が出会いに恵まれる。いい出会いがありますように。素敵な人と出会えますように。素晴らしいご縁がありますように。天に向かって祈っていませんか？自然と出会いがやってくることを待っていませんか？もちろん出会いを願うのはいいですが、願ってばかりで行動がゼロなのはよくありません。願うのはあくまで頭の中です。じっとしていては現実は何も変わりません。心の中でどれだけ願ったところで行動が伴わなければ出会いはゼロ。部屋で閉じこもっていては出会いはありません。空虚な時間だけが過ぎていき、出会いのない人生になってしまいます。たとえインターネット上で知り合った人であっても、直接会うためには外に出ることが必要です。大切なのは足を動かすこと。出会いにおいて大切なのは足を動かすことです。とにかく足を動かしましょう。出会いの場に出かけるために足を動かします。飲み会やパーティーに行くために足を動かします。足を動かすから人と会えます。出会い目的でなくても構いません。趣味や遊びのためであってもいいので、とにかく足を動かすことが大切です。友人と会うために足を動かします。本屋に行くために足を動かします。スポーツジムに行くために足を動かします。積極的に物理的な移動をしていくということです。外に出て足を動かせば動かすほどいろんなことと出会えます。新しい人、美しい風景、新鮮な刺激と出会えます。たとえ出会いがなかったとしても、いい運動になるので無駄にはなりません。しっかり足を動かしてよく動く人はスピード感が出るため、キラキラした雰囲気が出るようになります。目指せ1万歩。歩数計をつけて歩数を計測してみてください。最低でも3000歩は歩きたい。3000歩と聞くと大変に感じるかもしれませんが、距離にすると 1.5km 程度です。できれば1万歩を目指したい。あなたの身近に出会い運の高い人がいれば、その人をよく観察してみてください。その人はきっと足を動かしているはずです。出会うから歩くのではありません。歩くから出会えるのです。積極的に行動する人が出会いに恵まれる。積極的に歩いて動いて移動しましょう。たっぷり動けばもはや出会わない方が不思議です。出会いを願う暇があるなら足を動かす方が現実的です。足を動かない人に出会いはありません。足を動かす人に出会いがあります。積極的に行動する人が出会いに恵まれるのです。足を動かして自分から出会いに行く。出会いに恵まれる人の30の習慣。その後、悪口を言う人にいい出会いはない。褒める人が出会いに恵まれる。出会い運を上げたいなら悪口に注意してください。悪口は出会いの大敵です。悪口を言う人には後ろ向きな印象があります。ひねくれた性格が感じられます。悪口を言っている人と仲良くなりたいと思う人はいません。下手に関わると自分の悪口も言われそうなので周りは警戒します。あまり関わらない方がいいねと冷たくされ、人が離れていきます。陰でこそこそ人の悪口を言えば言うほど出会い運が下がります。悪口を言っていると表情も悪くなります。眉間にシワが寄り、口角が垂れ下がり、険しい表情になります。鬼のような形相になります。なんだか怖いと思われ、人が離れていきます。そのため悪口を言っている人は必ず醜い顔になっています。悪口を言っていると紹介される機会にも恵まれなくなります。変な人を紹介すると自分の信用に関わると思うので紹介を嫌がられます。無理に紹介をお願いしようものならいい人だよと紹介されず、嫌な人だよと紹介されます。もし悪口を言う習慣に心当たりがあるなら、今すぐやめておくことです。弊害があるだけでいいことは何もありません。人の悪口を言いたくなってもぐっとこらえてください。悪口を言えば言うほど自分を貶めることになります。出会いがなくなるのは当然のこと。いずれ孤立してしまうのです。褒める人が出会いに恵まれる。出会い運を高めたいなら褒めることです。美点や長所などいいところを見つければ、素直な気持ちでどんどん褒めていきましょう。褒め言葉はシンプルな言葉で十分です。上から目線にならないよう明るい言葉で褒めていきましょう。いいですね。綺麗ですね。かっこいいですね。さすがですね。素晴らしいですね。たったこれだけで相手に喜んでもらえます。褒めにくいことならユニークですね、面白いですね、初めてですという一言が役立つでしょう。陰で人を悪く言うのはよくありませんが、陰で人を褒めるなら構いません。むしろ積極的に陰で褒めていった方がいいでしょう。褒めるには知性が必要です。褒めているとセンスがある、美意識が高い、観察力があると思ってもらえます。褒める人には明るい雰囲気と前向きな印象があります。ポジティブなオーラが出ているため、周りの人はあなたに関心を向けます。自然と人が近づいてきて声をかけられることが増えます。褒める人は紹介の機会にも恵まれます。褒める人は魅力的な人なので紹介もされやすくなります。こちらからお願いしなくても勝手に紹介されることも少なくありません。出会いを求めているなら褒める人になりましょう。褒める人が出会いに恵まれるのです。人の悪口を言わない。人を褒めていく。出会いに恵まれる人の30の習慣。その6、 出会いに恵まれる人は嫌なことを言われたときムッとするのではなくニコニコする。初対面の相手から嫌なことを言われることがあります。癖毛のある人なら髪の癖がすごいですねと驚かれる。肥満体型の人ならなかなか立派な体型ですねと笑われてしまう。意味がわからなくて質問したときそんなことも知らないのですかと言われムッとすることがあるでしょう。ショックを受けて心が傷ついてしまうこともあるでしょう。こんなときムッとした表情を出さないことです。相手に悪気があるとは限りません。相手にとっては普通に言った一言でも自分にとっては不快に感じることがあります。ムッとした表情を出すとムカムカしていることが相手に伝わって場の空気が悪くなります。相手は余計なことを言ってしまったと焦って不安になるでしょう。急に嫌な空気が流れ始めれば会話の流れが悪くなります。感情が顔に出やすい人は特に注意が必要です。当然ですが喧嘩腰になって言い返したり騒ぎ立てたりしないことです。それこそ余計に雰囲気が悪くなり出会いが台無しです。ムッとするのではなくニコニコしながら受け流す。嫌なことを言われたら心がけることはシンプルです。ニコニコしながら受け流しましょう。そうなんですよね、おっしゃる通りですと肯定しながらさらっと受け流すことです。あるいは言い過ぎですよ、変なこと言わないでくださいよなど慎重な言葉で受け流しても構いません。ニコニコしていれば明るい雰囲気を保てます。場の空気を乱すことがないので会話を続けることができます。実際は腹渡が煮えくり返っていても感情を抑えましょう。たとえ腹が立って仕方がない時でも表に出さないことが大切です。第一印象が悪いからといってご縁がなかったとは言い切れません。初対面はお互いのことを知りません。たまたま気分や体調が優れなくて思考や判断を油断したのかもしれません。相手はあなたのことを知らないのでうっかり余計な一言を言ってしまったのかもしれません。特に初対面では最後まで笑顔を貫きましょう。明るい雰囲気を壊さないことです。貴重な出会いに恵まれご縁を続けるためにもニコニコしながら接するのが一番です。ニコニコしているからこそ明るい会話が続きます。明るい会話が続くからご縁も続くのです。嫌なことを言われてもムッとするのではなくニコニコしながら受け流す。出会いに恵まれる人の30の習慣。その7。出会いに恵まれない人は何でも当たり前と考えている。出会いに恵まれる人は何でもありがたいと考えている。出会いに恵まれない人は何でも当たり前と考えているのが特徴です。友人がいても当たり前と考えます。衣食住があるのも当たり前と考えます。勉強や仕事ができるのも当たり前と考えます。人に手伝ってもらっても当たり前と考えます。空気があるのも健康でいられることも当たり前と考えます。当たり前と思っている様子は言葉に出していなくても態度や表情でわかります。高慢で冷淡な様子があり感謝をする様子もなく独特の澄ました雰囲気が漂っています。そうした雰囲気が近寄りがたい壁を作り出します。何でも当たり前を考えていると感謝することもなくなります。好意や親切があっても小さなことなら無言のままで済ませます。感謝しない人に誰が魅力を感じるでしょう。何でも当たり前と考える人に限って少しでも不満があるとブツブツ文句を言います。なかなか感謝をしなくて文句の多い人になるので自然と出会いも減っていきます。トラブルに巻き込まれたくないからあまり近づかないでおこうと思われ距離を置かれます。たとえ出会いがあってもしばらくすると違和感嫌悪感を察知して離れていくことになるのです。何でもありがたいと考えていると出会いに恵まれる。出会いに恵まれる人は何でもありがたいと考えているのが特徴です。友人がいることもありがたいと考えます。衣食住があるのもありがたいと考えます。仕事や勉強ができることもありがたいと考えます。人に手伝ってもらってもありがたいと考えます。空気があるのも健康でいられることもありがたいと考えます。普通の人が普通と考えるようなことでもきちんとありがたいと考えます。大きなことだけでなく小さなことにもきちんと気づいて感謝しています。こういう人が出会いに恵まれます。ありがたいと考える人には温かくて明るい雰囲気が漂います。何でもありがたいと思っているとありがとうと礼を言う機会も増えます。そうしたポジティブな様子が話しかけやすい雰囲気に変わります。話しかけやすい雰囲気があるから人を寄せつけ出会いをもたらすのです。何でも当たり前と考えるのはやめる。何でもありがたいと考える。出会いに恵まれる人の30の習慣。その8。人と会うなら最短日程で調整するのが正解。ぜひ会いましょう。そう言われたとき残念な返事をする人がいます。また今度会いましょう。ぜひ機会があれば会いましょう。時間があるとき会いましょう。よく聞かれる返事ですが、どれも出会い運を下げる返事です。せっかく相手から会いたいと誘われたのに返事をぼかすのは失礼です。返事をぼかされると会いたくないのかなと誤解されます。会うのを避けられていると誤解されることも少なくありません。社交辞令のように聞こえてしまうこともあるでしょう。来週会いましょう、来月会いましょうという返事も注意が必要です。ぼかすよりはいいですが、まだまだ抽象的です。時間を空けられるとさほど会いたくないのかなと誤解されます。時間を空けるところに意欲や熱意が足りない様子が感じられます。時間が空けばそらくほど会いたい気持ちも冷めてしまいます。相手が乗り気になっているのですから相手の気持ちを汲み取ることです。会うなら最短日程にする。会う日を決めるなら正解は一つです。最短日程にしましょう。早速ですが今日の午後からはいかがですか。ご都合が悪ければ明日はいかがでしょうか。明日が無理なら明後日でも構いません。できるだけ最短になるような決め方をしましょう。理想の返事は今から会いましょうです。こういう返事をする人が出会いに恵まれます。ズーズーしくないか相手をせかしているようで申し訳ないと心配する必要はありません。ストレートに会いたい気持ちを伝えることは誠実な姿勢です。相手は少し驚くかもしれませんが会いたい気持ちがしっかり伝わるので喜ばれます。会いたい気持ちが熱いうちに会っておくことです。最短日程で会いたいと伝えれば本気の気持ちが相手に伝わります。お互いに会いたい気持ちが熱いうちに会えば仲良くなるのも早くなります。運気も上がってチャンスにも恵まれるようになります。人と会うことは運命を変える出来事。他のスケジュールをずらしてでも会うのを優先させることです。人と会うことは運命を変える出来事と言い換えることができます。そこまでしなくてもと思うのはよくありません。それくらいするのが普通と思うことです。運命を変えるかもしれないのですから他のスケジュールをずらすだけの価値はあります。これが出会いに恵まれる人の姿勢です。 出会い運を上げたいなら最短日程にするのが正解です。縁結びの神様も素晴らしい姿勢でよろしい。と笑みを浮かべながら頷いてくれます。人と会う話になれば最短日程で調整する。出会いに恵まれる人の30の習慣。その9。謙遜しすぎて遠慮がちになっている人は出会いに恵まれない。時々謙遜しすぎて遠慮がちになっている人を見かけます。飲み会やパーティーがあっても私なんかが行ってもいいのかなと謙遜して行こうとしない。食事に誘われても私と食べても楽しくないよと遠慮する。デートに誘われても私よりいい人がいるはずと断る。せっかくいい機会があっても何かと謙遜して断ってしまいます。変な風に思われないかなと心配してつい逃げ腰になる自分がいる。心当たりがある人は要チェックです。これでは謙遜というより逃げている状態です。確かに謙遜は大切な要素ですが限度を超えると逃げになります。謙遜しすぎて遠慮がちになっている人は出会いに恵まれない。遠慮とは断るということです。どれだけ出会いのチャンスがたくさんあっても断ってしまってはゼロです。出会いのチャンスを生かせません。謙遜しすぎて遠慮がちになっていると誰とも出会えなくなります。縁結びの神様もこの人はチャンスを捨てる人だなと判断してそっぽを向いてしまいます。出会いにおいて謙遜しすぎて遠慮がちになるのはマイナスしかなりません。残念ですが謙遜しすぎて遠慮がちになっている人は出会いに恵まれないのです。謙遜しても遠慮はしない。出会いに遠慮は不要です。自分の行いを振り返ってみてください。謙遜しすぎて遠慮がちになっているなら要改善です。消極的な姿勢があるとどんどん出会いにくい人生になります。チャンスがあってもないように感じます。謙遜しても積極性は必要です。謙遜することはあっても遠慮はしないこと。出会いのチャンスがあればどんどん積極的に飛び込んでいきましょう。時間がなければスケジュールを調整して時間を作ります。着ていく服がなければ急いで買いに行きます。テーブルマナーに自信がなければ急いで勉強すればいいこと。恥ずかしい気持ちがあっても勇気を出して飛び込んでいくことです。そのくらい積極的になってこそ出会いのチャンスを生かせます。チャンスに対しては貪欲になるくらいでちょうどいい。チャンスはいつもあるわけではありません。目の前にチャンスが現れたらもう二度とないという意識で飛びつくことです。チャンスは貴重なものですから貪欲になるくらいでちょうどいい。積極的な姿勢があると縁結びの神様もあなたに協力してくれるのです。出会いのチャンスがあるときは謙遜しても遠慮しない。出会いに恵まれる人の30の習慣。その10。出会いに恵まれない人は緊張を不快感として受け止める。出会いに恵まれる人は緊張を期待感として受け止める。出会いに恵まれる人とそうでない人の違いとは何か。その一つは緊張の受け止め方にあります。あなたは出会いの場があるとき緊張しますか？おそらく誰でもイエスと答えるはずです。誰でも初めて人と会うときは緊張します。ましてや気になる人や好意を寄せる異性と会って話すときはもっと緊張するでしょう。緊張するのは誰でも同じことですが、どう緊張を受け止めるかで出会いの成り行きが変わります。出会いに恵まれない人は緊張を不快感として受け止める。出会いに恵まれない人は緊張を不快感として受け止めます。緊張は悪いものと思っています。緊張したくない、ストレスを感じたくない、緊張するくらいなら出会いたくないと思っています。これは難しい注文です。緊張を嫌がっているといい出会いができません。ネガティブなストレスを感じているとだんだん気持ちが重くなります。緊張で変な汗をかいたりお腹が痛くなったりします。精神が不安定になって出会いに行くどころか避けようとします。出会いの機会があっても尻込みしてしまいます。たとえ実際にあっても抵抗感があると心を開くことができなくなる。貴重な出会いのチャンスをダメにしてしまうのです。出会いに恵まれる人は緊張を期待感として受け止める。出会いに恵まれる人は緊張を期待感として受け止めます。ドキドキすることを楽しんでいます。強い緊張イコールいい出会いの予感と考えます。心臓が飛び出そうなほど緊張したらきっと運命的な出会いに違いないと期待します。これだけ緊張しているのだからきっといい出会いがあるのだろう。こんなに緊張しているのはいい出会いがある前触れなのだろう。ドキドキしながらもワクワクできる。前向きに受け止めているから緊張しながらも期待ができる。期待があるから緊張も心地よくなります。出会いに緊張があっても尻込みせず積極的になれます。ニコニコスキップしながら出会いに行けるのです。出会いの緊張を快感として受け止める。出会いに恵まれる人の30の習慣。その11。出会いに恵まれる人は美しい所作と丁寧な言葉遣いが身についている。出会い運を上げるためには次の2つを身につけましょう。美しい所作と丁寧な言葉遣いです。自分の所作と言葉遣いを振り返ってみましょう。人と接するとき雑な態度や荒々しい振る舞いをしていませんか？コミュニケーションをするときタメ口や乱暴な言葉遣いになっていませんか？所作や言葉遣いが乱れていると下品な印象が漂います。こういう人に誰が魅力を感じるのでしょう。一緒にいると不快なので近づきたくない、あまり関わりたくないと思われます。心当たりがある人は所作と言葉遣いの改善に取り組んでください。美しい所作と丁寧な言葉遣いは人を引きつける磁石。出会い運を上げるなら美しい所作と丁寧な言葉遣いが欠かせません。美しい所作と丁寧な言葉遣いは人を引きつける磁石です。きちんと身についていれば上品で落ち着いた雰囲気が出るようになります。周りを安心させる雰囲気が出るので周りから気軽に声をかけてもらえます。一緒にいても心地いいのでもっと一緒にいたいと思ってもらえます。どんどん人を引き寄せ出会いにも恵まれるようになります。気分を害した時に要注意。特に注意したいのは気分を害した時です。イライラしたり落ち込んだりすることがあるでしょう。普段は美しい所作、丁寧な言葉遣いができていても気分の害した時は乱れがちです。いついかなる時も美しい所作、丁寧な言葉遣いを保つようにしてください。たとえ相手が不快な態度を取ってきたとしても美しい所作、丁寧な言葉遣いを保つようにしましょう。美しい所作と丁寧な言葉遣いはあなたの品格になる。美しい所作と丁寧な言葉遣いが身についていると間違いなく好感度がアップします。周りを安心させたり心地よい気分にさせたりできます。上品で優しい雰囲気が出てこの人と一緒にいても安心だと感じます。 美しい所作と丁寧な言葉遣いはあなたの品格にも関わります。なくて困ることはあっても、あって困ることはありません。日頃から美しい所作と丁寧な言葉遣いを心がけ、出会いを上げていきましょう。必ずあなたの未来と幸運につながります。美しい所作と丁寧な言葉遣いを身につける。出会いに恵まれる人の30の習慣。その12。誘いにはできるだけ前向きな返事をしよう。3回に1回は快諾したい。今度パーティーがあるけど一緒に来ない。出会いの誘いがあった時どう返事をするかです。誘ってくれるのは嬉しいですね。出会いのチャンスが巡ってきた瞬間の一つです。自分に期待されていることがわかります。ぜひ参加してもらいたいという気持ちが伝わってきます。せっかく誘ってくれたのなら相手をがっかりさせたくないので、できるだけ期待に応えたいもの。もちろん予定がなければイエスと即答するだけです。スピードは熱意を表現します。すぐ快諾すれば参加したい気持ちが伝わって相手も喜びます。誘いを OK すればますます誘われやすくなって出会い運が高まります。問題なのは事情があって断る場合です。事情があるとやむなく断らなければいけません。誘いを断るとき、もったいない気持ちや申し訳ない気持ちがあって心苦しいでしょう。何度も断ると誘われなくなる。断るときに注意したいことがあります。断るのはいいですが、出会いのことを考えるなら何度も立て続けに断るのは要注意です。どうせ誘っても断られるだろうと思われたら終わりです。断ってばかりいると誘っても来ない人として認定され誘われなくなります。楽しいイベントがあっても呼ばれなくなり、出会いのチャンスを逃すことになってしまいます。3回に1回は快諾したい。毎回誘いに乗る必要はありませんが、何回か一度は参加するようにした方がいいでしょう。特別な決まりはありませんが、3回に1回は快諾したい。参加率が悪くても4回に1回、5回に1回は心がけた方がいいでしょう。都合にもよりますが、なるべく参加を心がけることです。誘いを断るときはきちんと感謝する。誘いを断るときは行きたかったという意思表示をすることです。その上できちんと誘ってくれたことへの感謝を伝えましょう。誘ってくれてありがとう。行きたいのは山々だけど今回は用事があって行けない。また今度誘ってね。申し訳なさそうな態度を見せましょう。申し訳なさそうに断れば相手も仕方ないことを分かってくれるでしょう。また次に機会があれば誘おうと思ってくれます。イベントに誘われたときはできるだけ前向きな返事をしよう。誘いを断るときは申し訳ない態度を見せる。出会いに恵まれる人の30の習慣。その13。出会いに恵まれる人は知り合い同士で固まらない。交流会に出席する機会があるでしょう。交流会では知っている人もいれば知らない人もいます。むしろ知らない人の方が多いでしょう。この時知り合い同士で固まっていませんか？知らない人が大勢いるところに行くのはドキドキ緊張して勇気がいるもの。ワクワクする気持ちがある一方、知らない人がいるのでドキドキする気持ちもあります。知らない人とたくさんいればいるほどドキドキ緊張して落ち着かないため、知り合い同士で固まりたくなるでしょう。しかし知り合い同士で固まっているなら要チェックです。わざわざ交流会に出席している意味がありません。知り合い同士で固まっていると壁ができてしまい、他の人から話しかけてもらえなくなります。知り合い同士で固まってエンジンを組んでいる様子は派閥のアピール。交流会は出会いの場です。新しい人とのつながりを作る場です。知り合い同士はすでにつながりができています。交流も普段から十分できています。知り合い同士で仲良くなるなら別の機会でもできます。知り合い同士で固まってエンジンを組んでいる様子はもはや派閥集団そのものです。周りの人にお尻を向けていると私たちに話しかけないでほしいと誤解されてしまいます。仲良しグループを演出したいのかもしれませんが、余計な壁ができてしまい、かえって出会いを遠ざけるだけです。こういう人に限って交流会に行ったものの出会いがなくて無駄だったと不満を漏らします。知り合い同士で固まっているのですから出会いがなくて当然です。交流会では知らない人に声をかけていくのがマナー。交流会では知らない人に声をかけていくのがマナーです。そのためのイベントであり、それが許されるチャンスです。照れや緊張があるかもしれませんが、オープンな場ですからどんどん知らない人に話しかけていきましょう。もし恥ずかしい気持ちが出てきたら自分に鞭を打ってください。子供ではないのだから、いい大人が知り合い同士で固まってどうすると自分に言い聞かせ、勇気を振り絞ることです。知り合い同士で固まるのは子供のすることです。大人なら勇気を出して知らない人と接していきましょう。交流会のメインは知り合いとの交流ではなく、知らない人との交流。知らない人といると落ち着かない、そうした不安もありますが、そもそも落ち着かないのが普通と思うことです。交流会のメインは知り合いとの交流ではありません。知らない人との交流です。知り合いとの交流はサブと考えてください。知り合いがいれば挨拶くらいで済ませるのがいいでしょう。交流会という機会自体が貴重なのですから、しっかり活かすことです。たわいない一言から話しかけていい。何から話しかけていいかわからない、そう心配する人もいるかもしれませんが、何でもいいのです。変にカッコつけず自然体で話しかけてみます。同じ職場であれば、はじめまして、どちらの部署ですかという一言でもいいでしょう。会社が別々なら、今日は大勢いらっしゃってますねという会話から始めてみるのも悪くありません。完全に初対面の相手なら、〇〇と申します、時々お見かけしていますという一言でもいいでしょう。立食形式なら、このワインが美味しい、このフルーツが美味しそうですねなど、食事ネタから話しかけてみるのも OK です。たわいない一言から話しかければいいのです。そこから自然と会話が広がります。交流会では知り合い同士で固まらない、どんどん知らない人に話しかけていく。出会いに恵まれる人の30の習慣。その14。出会いに恵まれる人は普段から出会いのアンテナを広げている。出会い運を上げたいならアンテナを広げておきましょう。テレビのアンテナではありません。出会いのアンテナです。出会いは情報戦です。合コンやパーティーに行くなら、合コンがある、パーティーがあるという情報が必要です。イベントがあることを知らないとアクションを起こせません。イベントがあることを知っているからアクションを起こせます。出会いの場に行くなら、そうした情報を知っておかなければいけません。出会いに関する情報があれば計画を立てやすくなり、必要なアクションも起こしやすくなります。素晴らしい出会いがあるとは限りませんが、少なくとも出会いの機会があれば確率は上がります。 出会いに恵まれる人は普段から出会いのアンテナを広げている。出会いに恵まれる人は普段から出会いのアンテナを広げています。人が集まるイベントはないだろうか。合コンやパーティーはないだろうか。出会いの情報を探し求めています。出会いは情報戦と思っています。自分の力だけでなく友人とのネットワークも利用しているので、どんどん情報が集まります。出会いのチャンスもゲットしやすくなるのです。普段から出会いのアンテナを広げておく。普段から出会いのアンテナを広げておきましょう。普段から出会いのアンテナを広げていれば、情報が集まりやすくなってアクションを起こしやすくなります。出会いの情報はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。情報があれば有利に動けます。出会いのアンテナを広げておけば、必要な情報を入手しやすくなります。出会いは情報戦です。情報を制する者が出会いを制します。友人とのネットワークを有効活用する。出会いの情報を集めるなら、友人とのネットワークを有効活用しましょう。あらかじめ友人に合コンやパーティーがあれば教えてねと伝えておけば、あなたのところに情報が集まりやすくなります。公の情報だけと限らず、一部の人しか知らない情報もあるはずです。もちろん、あなたが知った情報も惜しみなく友人に伝えることが条件です。友人とのネットワークを生かして、お互いに協力関係を作っておきましょう。テレビのアンテナは大きいほど受信感度が良くなるように、出会いのアンテナも広いほど受信感度が良くなります。出会いのアンテナも広がって、出会いのチャンスをつかみやすくなります。普段から出会いのアンテナを広げておく。出会いに恵まれる人の30の習慣。その15。自己否定をする人はいい出会いに恵まれない。縁結びの神様も逃げていく。出会いを引き寄せたいなら、自己否定には要注意です。自分で自分の悪口を言っていませんか。私はかっこよくない。可愛くない。私は頭が悪い、運が悪い、話も下手。自分のことが嫌い。幸せになれる気がしない。私なんて誰も好きになってくれない。私は本当にダメ人間。こうしたセリフに心当たりがあるなら要チェックです。自己否定が口癖になっている人もいるでしょう。謙虚、謙遜のつもりで言っているのかもしれませんが、逆効果です。聞く側が受ける印象を想像してみてください。自分を否定している人には自信がない様子が伺えます。元気がなく、暗い印象があって、ネガティブな雰囲気が漂います。人を寄せつけないオーラが出てしまいます。自己否定の言葉は聞いているだけでしんどくなります。どれだけ外見が魅力的でも自己否定の口癖があると台無しです。下手に関わると自分の運や元気も奪われそうで後ずさりしてしまいます。周りの人はあまり関わらないようにしようと避けていくでしょう。避けるのは人だけではありません。縁結びの神様さえ嫌がって逃げていきます。自己否定の口癖は禁句にしよう。自己否定の口癖に心当たりがあるなら今日から禁句にしましょう。悪い影響があるだけでいいことはありません。心で思うことはあっても直接言葉に出して言うのはよくありません。自分を磨いて自己肯定感を高めていく。自己否定をすることがないよう自分を磨いていきましょう。しっかり自分を磨いた上で自己肯定感を高めていくことが大切です。本を読んで知識、教養を身につけます。体を鍛えて体力、持久力をつけます。外見に自信がないなら自信がつくようなアクションを起こしましょう。肌が荒れているならスキンケアに力を入れます。顔に自信がないならメイクテクニックやファッションセンスを磨きます。顔は変えられなくてもそれ以外のところで補うことならできるはずです。忘れてならないのは成功体験です。しっかり仕事に打ち込んで小さな成功体験を積み上げていきましょう。小さな成功体験も積み上げていけば大きな自信につながります。少しずつマイペースで構わないので自分に自信をつけていきましょう。自分に自信を持てば自己肯定感も上がります。自己肯定感が上がるとキラキラした雰囲気が出るようになります。自分が好き、自分に自信があるといった雰囲気を出すことです。自己肯定感にあふれる人を寄せつけるオーラが出るので自然と出会い運も上がります。自己否定をしない。自分を磨いて自己肯定感を高めていく。出会いに恵まれる人の30の習慣。その16。出会いに恵まれる人はメジャーな話だけでなくマイナーな話もできる。会話でまず大切なのはメジャーな話です。世間に広く知れ渡っていて知名度の高い話ということです。メジャーな話は共通の話題としても持ってこいです。定番の観光地の話、有名な映画の話、メジャーなアニメの話。メジャーな話は会話ネタの王道です。共通の話題としてスムーズに入ることができるでしょう。ところがメジャーな話にはデメリットもあります。飽きられやすいという点です。メジャーな話はすでに知っている内容が大半です。もう知っています。その話は聞いたことがあります。というのは悪くはありませんが、感動もありません。うなずきはあるものの目新しさがありません。前にも誰かと話をしたということもあるでしょう。話をしていてもありきたりな流れになってあくびを我慢するのに苦労します。平凡な会話で終わりやすいのです。平凡な話で終わると出会いも続きません。メジャーな話よりマイナーな話をしよう。出会い運を高めるならメジャーな話より大切なことがあります。それはマイナーな話です。マイナーな話とはあまり知られていない話ということです。あまり知られていない話は相手の興味を驚かせ引きつけます。マイナーな話をしてもつまらないと思う人もいるかもしれませんが誤解です。つまらないのは独りよがりの話し方をしているせいです。一方的な話し方をすればマイナーな話に限らずメジャーな話でも面白くありません。大切なのは会話のキャッチボールです。きちんと会話のキャッチボールさえできているなら実はマイナーな話の方が盛り上がります。例えば旅行の話をするなら定番の観光地より穴場の観光地の話をします。こんな珍しい観光地に行きましたよという話をすれば相手は食いつきます。知りませんでした。そんなところがあるのですね。と驚かれます。私も行ってみたいという流れになるでしょう。映画の話をするなら知名度の高い映画より掘り出し物の映画の話をします。マイナーな作品ですが面白い映画を見つけましたと話を持ち出せば何だろうと興味を持ってもらえます。そんな映画があるのですねと面白がられ私も今度見てみますという流れになるでしょう。驚きといい発見といい感動といいマイナーな話だからこそできることです。マイナーな話は新しい世界や価値観を紹介できるので相手に楽しんでもらえます。マイナーな話をすると高い確率で相手の印象に残る。マイナーな話のメリットは印象的になるということです。知りませんでした。 初めて知りました。マニアックですね。お詳しいのですね。よくそこまでご存知ですね。マイナーであればあるほど驚きと感動が増えるため、相手にしっかり覚えてもらえます。マイナーな話を聞くときは相槌と質問で話を盛り上げる。マイナーな話を聞く側になるときも注意してください。相手のマイナーな話についていけないこともあるでしょう。興味関心がないからといってそっと向いてはコミュニケーションが成立しません。しっかり相手の話に耳を傾けることです。興味がないなら興味を持つことです。自分から興味を持てば楽しく聞けます。ポイントは相槌と質問です。うんうん、なるほど、そうなのですね、と相槌を打ちます。それはどういう意味なんですか、どうしてそうなったんですか、という質問をします。相槌と質問を入れていくと相手は嬉しくなってますます話が盛り上がります。しっかり話を聞く人は相手からも興味を持ってもらえます。また会いたいと思われご縁が続くのです。メジャーな話よりマイナーな話をする。出会いに恵まれる人の30の習慣。その17。出会いに恵まれる人は相手に予定を変更させない。自分の予定を変更する。会いましょうという話になったとき、うまく予定が合わないときがあります。会う約束をするにはお互いの都合を合わせる必要があります。お互いにタイミングが合えばいいのですが、スムーズにいかないことも少なくありません。お互いに忙しいとなかなか調整が難しいこともあります。特に社会人であればなおさらです。残業や休日出勤が多かったり、勤務体系が不規則だったりすると、スケジュール調整に苦労します。どちらかが予定を変更することで会う時間を確保することになります。そんな時、出会いに恵まれる人がいつも心がけていることがあります。自分の予定を変更しよう。出会いに恵まれる人は相手に予定を変更させるのではなく、自分の予定を変更します。日時も場所もできるだけ相手の都合に合わせます。自分が相手の都合に合わせることで会う時間を作ります。もちろんどうしても自分の都合がつかないときは相手に調整をお願いしますが、なるべく自分の予定を調整します。こうすれば相手に負担をかけることがありません。出会いに恵まれる人は気遣いがあります。気遣いがあれば実際に会う前からありがたいと相手に好印象を与えることができます。スケジュール調整が必要なときは相手に予定を変更させず自分の予定を変更する。会うときにスケジュール調整が必要なときは自分の予定を変更して自分が負担を負うようにしましょう。もちろんどうしても自分の都合がつかないときは別ですが、できるだけ避けるべきです。相手に予定を変更させると相手に負担をかけてしまいます。負担をかけるだけでなく迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。そういうつもりはなくても誤解される可能性もあります。スケジュール調整でムッとされたら会う前から印象も悪くなります。相手が大丈夫ですよ、こちらで調整しますと言ってくれたとしても油断は禁物です。表向きは景気を装っていても実際は迷惑になっていることもあります。相手に予定を変更させることは少なからず相手に負担をかけることになります。お願いする立場なら予定変更の負担もこちらで負うのが基本。自分が会いたいと申し出た立場ならなおさらです。お願いする立場ならこちらで予定変更の負担を負うのは必須です。人付き合いは気遣いが大切です。ちょっとした気遣いで出会い運も人付き合いも変わります。仕方ない場合もありますが、できるだけこちらの予定を調整するのが正解です。会うときにスケジュール調整が必要なときは相手に負担を負わせるのではなく自分が負担を負う。出会いに恵まれる人の30の習慣。その18。出会いに恵まれない人はいちいち疑ってかかる。出会いに恵まれる人は素直に信じる。話をしたとき、とっさに否定的な返事をする人がいます。それって本当なんですか。嘘ですよね。信じられません。ありえないです。悪い冗談はやめてください。いい加減なことを言わないでください。いちいち疑ってかかる人は残念ですがご縁が続きません。相手の話を疑うのは相手の話を追っているのと同じです。真面目に話をしているのにいちいち疑われると残念な気持ちになります。自分は信用されていないんだなとがっかりさせるでしょう。自分を否定された気持ちになりテンションが下がります。話を信じてもらえないと話が途切れやすくなります。この人には何を話しても信じてもらえないと思われたら終わりです。不信感を持たれると抵抗感が働くようになり、ご縁も途切れやすくなるのです。特に疑い深い性格の人はついやってしまいがちなので注意が必要です。疑ってかかる口癖に心当たりがあるなら直した方がいいでしょう。出会いに恵まれる人は素直に信じる。出会い運を上げたいならまず素直に相手の話を信じましょう。なるほど、そうなのですね。知りませんでした。いい勉強になります。それから相槌を打って話を信じている姿勢を見せましょう。話を前に進めるような返事や相槌を返すことです。疑わしい話をされてもいきなり否定するのではなく、まず信じて受け入れることです。素直に信じる返事をすれば相手も気持ちよく話を進めることができます。話がトントン拍子で前に進みます。話を信じてもらえると自分のことを信用してもらえているとわかります。自分を認められ尊重されているように感じます。また会いたいと思ってもらえご縁が続くのです。相手の話はいちいち疑ってかかるのではなく素直に信じる。出会いに恵まれる人の30の習慣。その19。出会いに恵まれない人は威圧感、不快感を出している。出会いに恵まれる人は安心感、清潔感を出している。出会い運の悪い人は2つの悪印象を出しています。威圧感と不快感です。偉そうな態度で上から目線の話し方をしていて、相手にプレッシャーを与えるような言い方が多い。ファッションも派手なのが特徴です。ごつい腕時計、ロゴの目立つカバン、ギラギラしたアクセサリー。本人はそれがかっこいい、素晴らしいと思っています。しかし威圧感、不快感を出せば出すほど出会い運が悪くなります。不快感を出すと相手を嫌な気持ちにさせます。威圧感を出すと周りの人は近づきにくくなります。そのため一緒にいても緊張して落ち着きません。威圧感、不快感が嫌いな人はいても好きな人はいません。威圧感、不快感が出るにつれて人を寄せ付けない雰囲気が出てしまいます。近づきにくい、話しかけにくい、一緒にいても気分が悪いと思われ、周りの人は近づきにくくなります。それどころか逃げるように避けられてしまうのです。威圧感、不快感があって人が近づいてくるなら、それはお金を持っていそうな雰囲気があるからです。威圧感、不快感があってもお金が持っていそうな雰囲気があるとお金目当ての人が近寄ってきます。いい人は寄ってこない一方、お金目当ての人が寄ってくるので面倒なトラブルが増えてしまいます。 どうして私には出会いに恵まれないのだろうと嘆くことになるのです。出会いに恵まれる人は安心感、清潔感を出している。出会いを良くしたいなら2つの好印象を出しましょう。安心感と清潔感です。安心感、清潔感は全ての人に好まれます。笑顔、礼儀作法、謙虚な態度の3つを大切にすると安心感が出てくるようになります。清潔感のある服装をして上質なカバンを持ち、上品なアクセサリーを身につけます。安心感、清潔感があるとなんだか感じがいいなという印象を与えます。清らかで上品な雰囲気が出るので人が近づきやすくなります。安心感、清潔感が好きという人はいても嫌いという人はいません。安心感、清潔感は人を引き寄せる磁石です。香りのいい石鹸は鼻を近づけて匂いたくなるように、清潔感のある人は気になって近づきたくなります。自然と人にも恵まれるようになるのです。安心感、清潔感は出せば出すほどいい。あなたが与えているのは威圧感、不快感でしょうか？それとも安心感、清潔感でしょうか？どちらを出すかで出会いは全く違った結果になります。出会い運を上げたいなら威圧感、不快感をなくしましょう。威圧感も不快感もなければないほどいいものです。そして安心感と清潔感を出していきましょう。安心感も清潔感も出せば出すほどいいものです。安心感、清潔感を出していくといい人、いい出会いに恵まれるようになります。威圧感、不快感は出ないように注意する。安心感、清潔感はどんどん出すようにする。出会いに恵まれる人の30の習慣。その20。人と会うときはむやみに人を連れていくと出会いの価値が下がる。一人で会うのは恥ずかしい。そんなとき誰かを連れて行きたくなることがあるでしょう。誰かと行くと緊張や恥ずかしさが半減します。誰かと一緒に会った方が人数が増えた分だけ話が盛り上がりやすくなるでしょう。友人の輪が広がりやすくなるので好都合と思うかもしれません。しかし人と会うとき特別な理由もなくむやみに人を連れて行くのはよくありません。もちろん用事があって必要な人を連れて行くのはいいのですが、むやみに人を連れて行くのはマナー違反です。むやみに人を連れて行くと相手に不快な思いをさせ出会いの価値を下げることになるからです。相手はあなたと会いたい。相手はあなたと会いたいのです。人を連れて行くと相手は余計な人を連れてこないでほしいと思います。人を連れて行くと注意が分散します。相手があなたに注意を向けてもらいにくくなります。人の数だけ注意が分散してコミュニケーションが表面的になります。また人が多くなるにつれて話がいろんな方向に脱線してグダグダになります。大勢の飲み会は賑やかな割にグダグダで浅い会話しかできないのと同じです。話は盛り上がっても表面上の会話しかできません。プライベートな話やデリケートな話もしにくくなります。連れてきた人の数だけ出会いの価値が半減します。出会いの価値が1対1の時100とすると1対2の時50になります。良かれと思って人を連れて行くと貴重な出会いを生かしきれません。時にはダメにすることも少なくありません。むやみに人を連れて行くと相手に迷惑がかかり、もう会いたくないと懸念されることでしょう。無断で人を連れて行くのは言語道断。当然ですが、無断で人を連れて行くのは言語道断です。配慮のかけた行為に失望されてしまうでしょう。相手は他の人が来るなんて聞いていないとムッとするでしょう。1対1で会うのを嫌がっていると誤解される可能性もあります。どうしても人を連れて行きたいなら必ず事前に許可を取るのがマナーです。人と会うときは1対1が基本。人と会うときは1対1が基本です。1対1で会うとき、出会いの価値が最大限に引き出されます。会いましょうと自分から誘ったときや相手から誘われたときは1対1で会うものと思ってください。素晴らしい出会いにしたいならなるべく1対1で会うのが賢明です。1対1で会うからお互いがお互いに集中できます。相手に集中できるから質の高いコミュニケーションができ素晴らしい出会いにできます。恥ずかしくて緊張しますがそこを乗り越えてください。恥ずかしくて緊張するからいい出会いが実現します。人と会うときはむやみに人を連れていかない。出会いに恵まれる人の30の習慣。その21。出会いに恵まれる人は動くことをいちいち意識しない。気づけば動いてしまっている。出会いには動いたり話しかけたりすることが必要です。受け身の姿勢は良くありません。じっと待っているばかりでは出会いの有無や偶然に任せることになります。そのため出会いでは自分から近づき積極的に話しかけていくことが大切です。ここで大切なことがあります。さあ、出会いに行こう。さあ、話しかけよう。さあ、食事に誘ってみよう。出会いのアクションを意識するのはいいのですが、実は理想とは言えない状態です。意識しているのはまだ中途半端な状態です。意識しているということはまだ本当に身についていない状態です。動いたり話しかけたりすることを無意識のレベルまで高める。出会いに恵まれたいなら動いたり話しかけたり誘ったりすることを無意識のレベルまで高めましょう。習慣にするということです。習慣になればもはや意識することがなくなります。あなたが朝起きて顔を洗ったり着替えたりするとき、さあ顔を洗おう、さあ着替えようとは思わないはずです。普通に顔を洗い普通に着替えているはずです。勇気を出すこともなければ気合を入れることもないでしょう。習慣になれば勝手に体が動く状態になります。特別なこととも思わなくなります。これが理想的な状態です。出会いに恵まれる人は話しかけたり出会いに行ったりすることをいちいち意識しません。気づけば動いていた、話しかけていた、誘っていたという状態です。そのため自然と出会いに恵まれ多くの人たちと接していけます。無意識のレベルにするコツは場数を踏んでいくこと。どうすれば無意識のレベルまでできるのか。ポイントは場数を踏むことにあります。日頃から繰り返してどんどん場数を踏んでいきましょう。最初は意識して行動したり勇気を出して話しかけたりしても構いません。最初は意識が必要で特別に感じていても慣れていくにつれて意識しなくなり普通に感じてきます。最初は恥ずかしく感じていてもだんだん普通になってきます。最初はぎこちなくてもだんだん慣れてスムーズになります。無意識にできるようになるまでひたすら場数を踏んで日頃から続けていきましょう。場数に勝るものはありません。どんどん場数を踏んでいくとある時から新しい行動パターンが普通になってきます。出会いに行くのは当たり前、話しかけるのも当たり前、誘うのも当たり前という状態になります。特別なことと思わなくなり普通のことと思うようになります。自然と出会いに行くようになり自然と話しかけるようになります。もはや条件反射で体が動くようになるのです。 日頃から場数を踏んで無意識に動いたり話しかけたり誘ったりするレベルまで高める。出会いに恵まれる人の30の習慣。その22、出会いに恵まれる人は相手の年齢を聞かない、気にしない、興味もない。出会い運を上げたいなら注意したい質問があります。それは年齢です。職業を聞くのはいいのです。どんなお仕事をされているのですかと相手の職業を尋ねるのは話の流れで普通にあることです。別に悪印象はありません。相手の職業を知ることでそこから話の輪が広がっていくでしょう。職業は共通項が見つかりやすいテーマです。共通項が見つかれば一層話が盛り上がるでしょう。しかし職業を聞くのは OK であっても年齢を聞くのは NG です。相手の年齢を聞いてしまうと先入観で考えてしまいます。私たちは年齢に固有のイメージを持っています。20代ならこういう人だろう、30代ならこういう人だろうと悪気はなくても先入観で見てしまいがちです。年齢が離れていると分かっただけで仲良くなれないのではないかと思い込む人もいるかもしれません。つまり色眼鏡ができてしまうのです。これはもったいないことです。相手の年齢を知ってしまうと年齢に振り回されます。無意識のうちに壁を作ってしまいます。悪気はなくてもそうしてしまうのが人間です。年齢が壁になってしまい出会いの可能性を制限してしまうのです。年齢を聞かれるのを嫌がる人もいる。年齢はデリケートです。世の中には年齢を聞かれるのが嫌な人もいます。特に女性は年齢を気にしている人が多いもの。年齢を聞くと相手をムッとさせてしまい第一印象が悪くなることがあります。仲良くなってから年齢を聞くのはいいですが初対面で年齢を聞くのは注意が必要です。年齢を聞かないようにする。出会い運を上げたいなら相手の年齢を聞かないようにすることです。相手が自分から話すのはいいですがこちらからわざわざ聞かないようにします。いい出会いをするための基本マナーです。これだけでいい出会いの条件が整います。年齢を聞かないだけでなくできるだけ気にもしないようにしましょう。年齢を知っても仕方ない。年齢なんてただの数字。年齢に無関心になると自然と出会い運が上がります。年齢を聞くなら仲良くなってからにする。どうしても相手の年齢を知りたいということもあるでしょう。親交を深めていくうちに年齢に触れる話題も出てくるはずです。相手の年齢を知らないとできない話題もあるでしょう。もちろんいつまでも年齢を聞いていけないわけではありません。年齢を聞くならある程度仲良くなってからにするのがマナーです。すでに仲良くなっていれば年齢に振り回されることもなくなります。相手も気兼ねなく答えてくれるはずです。相手の年齢を聞かない。出会いに恵まれる人の30の習慣。その23、出会いに恵まれる人は積極的に人を紹介する。紹介する人が紹介される。出会い運を上げたいなら紹介が大切です。紹介されるのではありません。紹介するのです。人のためにあなたの人間関係の中から誰か紹介できる人はいませんか。友人の交友関係を広げるお手伝いをします。他人の恋愛をお手伝いすることでも構いません。あなたが人脈と権限を有している人間なら紹介状を書いてコネクションの手助けをするのもいいでしょう。自分が縁結びの神様になったつもりで人の紹介をお手伝いしましょう。紹介する人に悪い人はいない。人の紹介を手伝っても疲れるだけで意味がない。そう思うのは心の狭い考え方です。確かに紹介するのは手間暇がかかって面倒くさいことです。時間も労力もかかる仕事のため誰もやりたがろうとしません。紹介には責任もあります。安易に紹介して失敗するとあなたの信用信頼にも関わるため慎重になる必要があるでしょう。しかし紹介は相手のためになるので喜ばれます。人の紹介をお手伝いすることはその人の幸せをサポートすることになります。自分のちょっとした計らいによってご縁を広げることができます。紹介する人に悪い人はいません。紹介できる人は奇跡の人。紹介は言い換えるとご縁の仲立ちです。誰かのご縁を手助けすることは相手の人間関係の輪を広げる手助けになります。出会いは奇跡と言われます。地球上にいる80億人もの人が出会えることは奇跡的です。紹介すると自分の行いによって自発的に奇跡を起こせます。だからこそ紹介できる人は素晴らしい。紹介できる人は奇跡の人とも言えるのです。安易に紹介するのは良くない。もちろん適当に紹介するのは良くありません。安易な気持ちや適当な組み合わせで紹介するならしない方がマシです。紹介をするときは二人のためになるという前提が大切です。似通った個性を持つ二人がいるならきっと相性が合うに違いない、きっと仲良くなるだろうと想像できるでしょう。そうした二人は出会うのが自然であり出会うべきです。二人の仲介役ができるのはむしろ光栄なことです。縁結びの神様になれるということになるからです。積極的に人を紹介していると今度は紹介されるようになる。積極的に人を紹介していると不思議な現象が起こります。今度はあなたが紹介されるようになります。ぜひあなたに合わせたい人がいる。いい人を知っているから紹介するよ。あなたに合う人がいるよ。お願いしてもいないのに周りから声がかかるようになるでしょう。心理学でいう偏等性の法則が働くようになります。紹介してくれたお礼として今度はあなたが紹介される側になります。見返り目的で紹介するのは NG。 注意したいポイントがあります。最初から見返り目的で紹介するのはよくありません。紹介してあげたから誰か紹介してくれ、借りを返せというのは嫌われます。言葉に出して言わなくても態度や雰囲気に出すのもよくありません。大切なのは純粋な気持ちです。相手の幸せを願って純粋な気持ちで紹介を促しましょう。いい人がいるよ。あなたに紹介したい人がいる。ぜひお手伝いをさせてほしい。紹介すればするほどあなたの出会い運が上がります。いずれ今度はあなたが紹介される側になります。紹介する人が紹介されるのです。人のために人の紹介のお手伝いをする。出会いに恵まれる人の30の習慣。その24、なんとなくという理由で会いに行くのではない。会う目的、会いたい気持ちがあって会いに行く。なんとなくという理由で会いに行くのはよくありません。会ったところで有意義な時間を過ごせません。会う目的も会いたい気持ちも全く足りないからです。ミーハーな気持ちがあるだけです。軽い気持ちに相手を付き合わせているだけです。個人的な趣味と暇つぶしに相手を都合よく利用しているだけです。なんとなくという理由で会いに行くことほど失礼なことはありません。 自分は良くても相手は迷惑です。会うというのは時間と労力を使います。安易な気持ちで会いに行くと有意義な話ができず不毛な時間が過ぎます。相手は余計な時間と労力を取られ迷惑になります。あなたの暇つぶしに付き合うほど私は暇ではないと相手をムッとさせてしまいます。一度会うことはあっても二度会うことはありません。落ち着いた時間の中で自分の気持ちを振り返ってみてください。自覚しているとは限らず無自覚ということもあります。なんとなくという気持ちに心当たりがあるなら注意が必要です。安易な気持ちで会いに行くなら考え直した方がいいでしょう。なんとなくという理由なら会いに行かない方がマシです。会う目的、会いたい気持ちがあって会いに行く。会いに行くなら理由が大切です。会う目的、会いたい気持ちがあって会いに行くようにしましょう。会う目的が明確で会いたい気持ちも大きいからこそ有意義な時間を過ごせます。相手の敬意や尊重だけでなく向上心や好学心も必要です。誠実な心とポジティブな気持ちがあることも欠かせません。意識の高い状態があってこそ実際に会った時有意義な時間が過ごせます。スムーズに話ができ相手の言葉をしっかり吸収できます。出会う前にきちんと心を整理しておかなければなりません。どれだけ会いたい気持ちが本気なのか、どれだけ会う目的が明確なのかです。心を整理しておけば自信を持った状態で会うことができます。誰かと会うというのはエネルギーのいることです。いい出会い、いい時間にするためにも意識の高い状態で会うようにしましょう。なんとなくという理由で会いに行くのではありません。会う目的、会いたい気持ちがあって会いに行くのです。安易な目的、軽い気持ちでは会いに行かない。明確な目的、強い気持ちがあって会いに行く。出会いに恵まれる人の30の習慣その25。出会いに恵まれる人は些細な出会いに運命を感じる。出会いに恵まれる人には面白い習慣があります。それは些細な出会いに運命を感じるという習慣です。好みの人と出会っただけで運命を感じると期待に胸を膨らませます。美しい花を見ただけで運命の出会いがある前触れだろうと考えます。ユニークな出会い方があるだけで運命の出会いかもしれないとドキドキし始めます。言葉に出して言わなくても心の中で運命というキーワードがよく登場しています。運命と感じた瞬間目をキラキラさせてその出会いを重く受け止め大切にします。そうやってどんどん日常を華やかにさせています。ピンときたからには何か理由がある。運命と考えるのは大げさに思えますがこれでいいのです。可能性がゼロとは言い切れません。それが本当に運命の出会いかもしれません。直感であってもいいのです。直感であってもピンときたからには何らかの理由があるはずです。ときめきを感じたり心に響いたりしたということは自分の潜在意識と共鳴したということです。運命的な何かがあるかもしれないということです。運命的な出会いは衝撃的とは限りません。平凡ということも多い。最初は平凡な出会いであってもそこに意味を感じることで意識が変わります。出会いを敬い尊重することでしっかり活かせるようになる。些細な出会いであっても出会いを大切に扱うようになります。運命の出会いと思うことで意識のベクトルが運命の実現に向かい自然と必要なアクションを取るようになります。最初は思い込みであっても後から本当に運命の出会いになるのです。些細な出会いに運命を感じよう。出会いに恵まれる人になりたいなら些細な出会いに運命を感じてください。事実としてそれが運命になる可能性があります。思い込みでも勘違いでもいいのです。些細な出会いに運命を感じることでドキドキワクワクする機会が増えます。あなたの日常がもっと華やかになります。出会いの運命と考えるから運命の出会いになるのです。些細な出会いに運命を感じる。出会いに恵まれる人の30の習慣その26。出会いに恵まれる人には3つの習慣がある。読書、映画鑑賞、冒険。出会いに恵まれる人には3つの習慣があります。読書、映画鑑賞、冒険です。どれも小さな習慣ですが出会いにプラスの影響を与えます。読書。出会いに恵まれる人には読書の習慣があります。本は知識と知恵の宝庫です。普段から本を読んでいるといろいろなことを学べ博識になれます。思考力を養え想像力を鍛えアイデア発想が向上します。こんな本を読んだよ、こんな話があるよといった話ネタも増えます。本を読めば読むほどあなたの中に知識、教養という名の栄養が流れ込み、ますます魅力が高まります。映画鑑賞。出会いに恵まれる人は映画鑑賞の習慣があります。定期的に映画館に行くこともあれば、自宅で映画鑑賞を楽しむこともあります。映画を吸収すると、見識や世界観が広がります。こんな人がいてもいい。こんな考え方もあっていい。こんな世界もあっていい。いろんな価値観を受け入れられるようになります。映画は単なるエンターテインメントではありません。新たな価値観を学ぶツールです。出会いに関して言えば、価値観は広ければ広いほどいい。価値観が広いという人はいろんな人を受け入れられるということです。心の器が広がっていくにつれていろんな価値観を受け入れられるようになり、出会いにプラスの影響を与えます。映画から勇気をもらうこともあるでしょう。積極的に挑戦と行動を繰り返す主人公を見ているとポジティブな刺激を受け、自分も頑張ろうと勇気をもらえます。映画そのものが一種の自己啓発といっても過言ではありません。冒険。出会いに恵まれる人は冒険の習慣があります。新しいことに挑戦するということです。初めての仕事に取り組んでみます。通ったことのない道を歩いて帰ります。できたばかりのレストランに入ってみます。自分の意思と責任で一人旅をしてみます。自分の成長のためにあえて難しいことに挑戦してみます。どれも小さなことですが冒険に変わりありません。少しリスクはありますがしっかり計画を立てているので過度に心配していません。だから勇気を持って冒険に取り組めます。冒険すると刺激や変化が増えます。ハラハラドキドキすることは人生のお化け屋敷、人生のジェットコースターと考えています。新しい体験を増やすことになって心が柔らかくなります。日頃から冒険をしている人はメンタルを鍛えることができ強い精神が養われます。出会いのチャンスがあってとっさにつかみ取れるのです。読書、映画鑑賞、冒険の3つに取り組めば相乗効果が生まれる。出会いに恵まれたいなら読書、映画、冒険の3つに取り組みましょう。日頃から本を読み、映画を見て冒険に取り組むことです。難しく考えず楽しむ気持ちで取り組んでみてください。すでにやっているよという人はもっと深く楽しむようにしてください。 どれか一つに取り組んでも効果的ですが、できれば三つ全てに取り組みたい。三つの習慣が合わさると相乗効果が生まれ、ますます出会い運が上がります。読書、映画鑑賞、冒険の習慣を持つ。出会いに恵まれる人の30の習慣。その27。出会いに恵まれる人は積極的に行動パターンを変える。出会いに恵まれたいなら行動パターンを変えることです。同じ行動パターンの方が安心できる人もいるでしょう。通り慣れた道、話し慣れた人、行き慣れた店。同じ行動パターンの方が悩まなくて済みます。緊張も少なく、ストレスも小さくなって精神的にも楽です。慣れている分だけ正確かつスムーズに対処できます。効率化を求めるなら慣れているのが一番です。仕事でも勉強でも何でも同じ行動パターンの虜になっている人も多いのではないでしょうか。しかし出会いに関して言えば、いつも同じ行動パターンはいい影響を及ぼしません。行動パターンが同じままでは出会いパターンも限られるからです。行動パターンは出会いパターンです。同じ行動パターンでは同じ人としか出会えません。同じ道ばかり歩いているとすれ違う人も同じ人ばかりです。同じ人とばかりつるんでいると新しい友人を作るチャンスを失います。同じ店ばかり行っているとアウテン人さんも同じ人ばかりになります。もちろんイベントによって出会いに恵まれることもありますが、あくまで自動的です。同じ行動パターンのまま自然の成り行きに任せていては新しい出会いも限られます。行動パターンを変えると新しい出会いが増える。新しい出会いを増やしたいなら行動パターンを変えてみることが有効です。たまには新しい行動パターンに挑戦してみましょう。行動パターンを毎回変えるのは大変でも、時々であれば無理なく取り組めるでしょう。週に1回で十分です。厳しいなら月に1回でも構いません。行動パターンを変えると言っても大げさである必要はなく、少し変えるだけで十分です。たまには違った道を通って帰ってみましょう。近道ばかり通るのではなく、たまにはあえて遠回りの道を通ってみます。行きと帰りで別々の道を通って帰ってみるのも面白いでしょう。違った道を通って帰ると違った景色、違う人と出会えます。入ったことのないお店があれば勇気を出して入ってみます。初めて会う人がいたり、新しい味を知ることができたりして新鮮な刺激を楽しめるでしょう。いつも買い物やスポーツジムに行くとき、いつもと違った時間帯に行ってみます。いつもと違うお客さんやスタッフがいるかもしれません。たまたま珍しいイベントを開催しているかもしれません。たまには一駅手前で降りて歩いて帰ってみます。新しい道を通れば新しい人と出会えるでしょう。こんなところにこんなお店があるのか、こんな景色があるんだねと驚くことがあるはずです。良い運動にもなって一石二鳥です。トイレに行くとき、同じフロアのトイレではなく違うフロアのトイレを使ってみます。フロアを移動するときもエレベーターを使うのではなく、たまには階段を使ってみます。これだけで見慣れない人と出会えます。普段なら絶対参加しない飲み会にあえて参加します。実際に参加してみると印象と違うのはよくあること。つまらないように見えても実際に参加してみると意外と面白いかもしれません。新しい出会いもあるでしょう。楽しみながら取り組もう。疲れたり手間暇がかかったりするかもしれませんが、ポジティブに考えましょう。大切なことは楽しむことです。どんな出会いがあるかなとワクワク期待しながら、新しい行動パターンに取り組んでみてください。新しい挑戦に取り組む機会であると同時に、チャレンジ精神を養う機会にもなります。心に負荷をかけていくから心が強くなります。慣れないことをするため不安や緊張もあるかもしれませんが、出会いに対してプラスに働くのは確実です。行動パターンを変えると新しい出会いに恵まれます。時々行動パターンを変える。出会いに恵まれる人の30の習慣。その28。出会いに恵まれる人は連絡先を交換しませんかと言える。連絡先を交換しませんか。この一言を言えるかどうかです。この一言を言えるかどうかで、その後の二人の関係が決まります。せっかく出会えても連絡先を交換しませんかが言えない人がいます。ビジネスであれば挨拶の時に名刺交換をするのでスムーズですが、問題はプライベートの時です。心よくうなずいてくれるとは限りません。自分のことをよく思われていないと嫌な顔をしてしぶられるでしょう。うまくごまかされることもあれば、ストレートに断られることもあります。断られるとショックです。もう自分にはチャンスがない、終わったと落ち込みそうになります。そういうシチュエーションになるのが嫌なので、連絡先を交換したくても言いにくい心理が働きます。連絡を交換しませんかという一言が脳に重く感じられます。自分から言うのは怖いので、相手から連絡を交換しませんかと言ってくれるのを待つ状況があるかもしれません。しかしここが運命の分かれ道です。相手とつながるためには連絡先を交換しなければ始まりません。その人とはもう二度と会えないかもしれません。連絡先を交換しなければその後の関係が途絶える可能性があります。ご縁を続けたいなら自分から押してみることも必要です。ひとまず連絡先を交換できればその後の関係も続けられます。勇気を出して持ちかけてみよう。恥ずかしがらず勇気を出して持ちかけてみましょう。よかったら連絡先を交換しませんかの一言を言うだけです。もじもじしながら持ちかけるのではなく、ニコニコしながらさらりと持ちかけてみるのがポイントです。明るい笑顔で持ちかけられると警戒心が解け、前向きな気持ちになります。話が盛り上がらなくても持ちかけてみると、意外とすんなり相手が OK してもらえることもあります。受け身の姿勢になるのではなく、自発的な姿勢になることです。出会いは自分から掴み取りに行くという言葉を思い出してください。自分から連絡先を交換しませんかと言うから、好意が伝わってご縁が続きます。女性から持ちかけてもいい。もちろん女性から連絡先を交換しませんかと持ちかけても OK です。女性から持ちかけてはいけないルールはありません。男性から持ちかけるものという考え方は時代遅れです。古い固定観念にとらわれていると連絡先を交換するチャンスを逃します。これからも連絡を取り合いたい相手なら、正直に気持ちを表すことが大切です。断られても向きにならず潔く引き下がる。断られても落ち込む必要はありません。残念なことですが、そういうこともあります。勇気を出した自分を認めることです。きちんとアクションを起こした自分を褒めることです。後悔は一切不要です。持ちかけるべきではなかったと後悔するのではなく、持ちかけてよかったと思うこと。断られたとき、なぜ、どうしてと向きにならないことです。向きになると余計に嫌われます。断られたらあっさり引き下がりましょう。あっさり引き下がった方が潔くなります。潔さがあれば気持ちを切り替えやすくなるため、ショックから立ち直るのも早くなります。 あまりにあっけないと相手からやっぱり連絡先を交換しましょうと考え直してくれるかもしれません。ニコニコしながら連絡先を交換しましょうと持ちかけてみる。出会いに恵まれる人の30の習慣。その29。また会いましょうと誘われるのを待たない。自分から誘おう。また会いましょうという一言を言えるかどうかです。自分からまた会いましょうと誘うのは恥ずかしくて気が引ける人もいるでしょう。もし断られたらショックです。遠回しに嫌がられているとわかると落ち込みます。傷つくのが怖くてなかなか自分から誘えないこともあるでしょう。相手から誘ってもらうのを待つことがあるはずです。しかしまた会いましょうという一言を待っているのはよくありません。受け身の姿勢だからです。相手から誘ってくれるとは限りません。相手もあなたと同じようにまた会いましょうと誘いたくても恥ずかしがって誘えないだけかもしれません。お互いとも相手の顔色を伺う状態になると次に会うチャンスを逃します。次に会う約束をしないまま別れるともう二度と会えないかもしれません。だからあなたから誘うのです。別れ際に勇気を出してまた会いましょうと誘おう。人生は自分で切り開くものです。自分の心に正直になりましょう。相手とまた会いたい気持ちがあるならきちんとまた会いましょうと誘うことです。別れ際に勇気を出してまた会いましょうと一言言うだけです。相手が OK してくれればその場で早速次に会う日を決めてください。急かしているように感じますが約束は早いに越したことはありません。後から決めよう、時間があるときに決めようと悠長なことを考えているとタイミングを逃します。後になればなるほど会う約束がしにくくなります。その場で会う日を決めることでまた会いたい気持ちが本気であることが相手に伝わります。相手から OK の返事をもらった直後に次に会う日程を決めておくのが最もスムーズです。会う場所を決めるのは後回しでもいいですが先に日時だけでも決めておくことです。承諾された直後の方が具体的な日程を決めやすくなります。断られても落ち込まないこと。誘った結果もし断られたらその時はその時です。ショックはあるかもしれませんが後悔することはありません。自分なりに勇気を出して誘うことができたので納得できます。早く結果を知ることができたのはむしろ幸いです。諦めもつくのでさっと次の出会いに向かえます。断られてもしつこく問いたださないことです。なぜですか、どうしてですかと問いたすと相手を困らせてしまいます。きちんと断ってくれたことに正直に言ってくれてありがとうと感謝することです。断る側も心理的な抵抗がありますがきちんと正直な返事をしてくれました。断られたらわかりましたとあっさりする方が後腐れもありません。また会いましょうと誘われるのを待つのではなく自分から誘う。出会いに恵まれる人の30の習慣。その30。出会いに恵まれる人は紹介の感謝と事後報告を欠かさない。時々人から紹介していただけることがあります。紹介されるのは光栄なことです。紹介による出会いは紹介者の信用があるため単独で出会うより仲良くなりやすい傾向があります。夫婦が知り合ったきっかけに友人からの紹介が多いのもそのためです。突然出会うことになっても相手とスムーズに仲良くなれることが多い。どれだけデジタル社会が浸透しても紹介がなくなることはありません。スムーズな出会いには今も昔も紹介は有効な手段です。紹介された後紹介者への感謝と事後報告を忘れていないか。紹介されたらその後が大切です。紹介者への感謝と事後報告を忘れていませんか。紹介されたままで終わるのはよくありません。紹介者はその後2人はどうなったのだろうかと気になるものです。今でも関係が続いているのか、もう関係が途切れたのか、何かトラブルが起きていないか、紹介が気に入らなかったのか、紹介がありがた迷惑になっていないか、何も音沙汰がないとまだ関係が続いているのかわかりません。せっかく紹介をしたのに何も連絡がないと残念に思います。感謝も事後報告もないとこの人にはもう紹介しないと残念に思われ次の紹介をしてもらえなくなります。紹介されたら感謝と事後報告をしよう。紹介するのはパワーを使うものです。わざわざ出会いの場をセッティングしてもらったのなら何かお礼の一言くらいやってもいいはずです。誰かに人を紹介してもらったらマナーとして心がけたいことがあります。それは紹介に対する感謝と事後報告です。紹介者の労をねぎらう気持ちがあるなら一言でもいいのできちんと感謝と事後報告を伝えることです。感謝と事後報告は紹介された数日後数週間後を目安にしましょう。相手からどうでしたか、どうなりましたかと聞かれる前に自分から感謝と報告をすることです。自分から進んで事後報告をすることで積極性が伝わります。たった一言でいいのです。先日はご紹介いただきましてありがとうございました。その後来週にまた会うことになりました。〇〇さんのおかげです。この前は貴重なご縁を与えていただきましてありがとうございます。今も仲良くしています。昨日もメールをしたばかりです。これだけで良い印象が相手に伝わります。どんなに些細な紹介であっても感謝と事後報告をすることです。紹介した甲斐があった。また機会があれば誰か紹介してあげようと喜んでもらえるでしょう。時間と労力を割いて紹介をセッティングしてくれたのですから紹介への感謝と事後報告をするのは必須マナーです。相手の悪口を言わないこと。紹介してもらった相手の悪口を言わないことです。いまいちな出会いでした。残念な人でした。ちょっと性格が気になりました。不満な点があってもストレートに伝えるのはよくありません。わざわざ紹介者に伝える必要はありません。相手に失礼なだけでなく紹介者の行為に泥を塗ることにもなります。不快感があったとしても感謝だけ伝えるようにしましょう。関係が途切れていても感謝だけは伝える。その後紹介された相手と関係が途切れたとしてもきちんと感謝だけは伝えたい。先日はご紹介いただきましてありがとうございました。〇〇さんには感謝しています。今は連絡を取らなくなりましたがご紹介には心から感謝しています。ありがとうございました。貴重な場をセッティングしてくれたお礼を伝えましょう。感謝と事後報告をすれば気持ちの良い流れが生まれ次のご縁が巡ってくるのです。紹介されたらきちんと感謝と事後報告をする。出会いに恵まれる人の30の習慣。まとめ。その1。打算や損得は考えず楽しむことだけ考える。その2。時間に余裕を作る。その3。出会いの解釈を広げる。その4。足を動かして自分から出会いに行く。その5。 人の悪口を言わない。人を褒めていく。その6。嫌なことを言われてもムッとするのではなくニコニコしながら受け流す。その7。何でも当たり前と考えるのはやめる。何でもありがたいと考える。その8。人と会う話になれば最短日程で調整する。その9。出会いのチャンスがあるときは謙遜しても遠慮しない。その10。出会いの緊張を快感として受け止める。その11。美しい所作と丁寧な言葉遣いを身につける。その12。イベントに誘われたときはできるだけ前向きな返事をしよう。誘いを断るときは申し訳ない態度を見せる。その13。交流会では知り合い同士で固まらない。どんどん知らない人に話しかけていく。その14。普段から出会いのアンテナを広げておく。その15。自己否定をしない。自分を磨いて自己肯定感を高めていく。その16。メジャーな話よりマイナーな話をする。その17。会うときにスケジュール調整が必要なときは相手に負担を負わせるのではなく自分が負担を負う。その18。相手の話はいちいち疑ってかかるのではなく素直に信じる。その19。威圧感、不快感は出ないように注意する。安心感、清潔感はどんどん出すようにする。その20。人と会うときはむやみに人を連れていかない。その21。日頃から場数を踏んで無意識に動いたり話しかけたり誘ったりするレベルまで高める。その22。相手の年齢を聞かない。その23。人のために人の紹介のお手伝いをする。その24。安易な目的、軽い気持ちでは会いに行かない。明確な目的、強い気持ちがあって会いに行く。その25。些細な出会いに運命を感じる。その26。読書、映画鑑賞、冒険の習慣を持つ。その27。時々行動パターンを変える。その28。ニコニコしながら連絡先を交換しましょうと持ちかけてみる。その29。また会いましょうと誘われるのを待つのではなく自分から誘う。その30。紹介されたらきちんと感謝と自己報告をする。